作劇ネトラジ。皆さんこんばんは。今回作劇ネトラジの司会進行を務めさせていただきます、塾生の船木蟹江です。作劇ネトラジとはクリエイターの養成塾である作劇塾が創作の観点から様々な話題を取り上げた30分間をお送りしようというものです。それでは今回参加してくださる塾生の皆さん、お願いします。
SF 担当遠野です。
はい、塾生 K です。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、もう今収録日が5月の25日で、まあこのラジオが流れるのが26日というわけですが、まあ6月に近づいてきて衣替えですね。
ですな。
皆さん衣替えの時に間違って冬服着ていたとか、夏服のまま行ったとか。
まあ最近暑すぎるもんね。
うん、
なんかね、ゴールデンウィーク終わったら突然夏日とかいうニュースが流れたりとかね。
うん、なんていうかな、このジャケットはいきなりなんかこう明日になれたら着れなくなったみたいな感じじゃない、
うん、
いきなりドーンと5度ぐらい、うん、あの上がるじゃん。
うん、うん、確かに体感温度と衣替えの衣がついていってないってありますね。
う
ん、
そうそう、
そんな私はまあ毎回衣替え間違って逆の服着てくるっていう、
うん、
秋が寒くない
もうクラスで笑い物になってましたが、中山先生はどんな学生時代だったんでしょうか。よろしくお願いします。
はい、学生時代は天才と言われてもらってい
いですね。
天才を忘れた頃になってく
る。じゃあ中山先生の時代には衣替えってあったんですか。
もちろん衣替えありましたよ。
なるほど。
あったんです
よ。うん、というのも私はもう中山先生に子供時代、学生時代があったっていうのがちょっと。
爪入りの坊主頭の可愛い可愛い少年でございました。
はい、はい、はい。ちょっと見てみたいな。
お母ちゃん B25 だよって
。どんだけ昔。
かけるで。
そんな中山先生は、あの、学生時代、特に小学校とか中学校ぐらいの頃は、休憩時間に何をされて、休憩時間とか
僕はね、あの自分でゲームを作って遊んでました。
お、
あの連合艦隊 の戦争ゲームと、から春になると野球ゲームをやって、うちはセリーグ巨人担当で6人で、あのちゃんと130試合戦って、隣でパリーグができまして、終わったら日本シリーズやろうなって。隣は60試合ぐらいでやってたので、うちは130試合
へなるほど。すごい中山先生、クリエイティブな学生
時代。僕ね、あとね、10年遅れて、生を受けたらきっとゲームクリエイターになってたと思う。
うん。
うん、実のところ、そう思う。
じゃあ、塾生のお二方はどうでしょう。
僕はやっぱり昔から本読んでましたね。
うん、
友達おらんかったんで。
あの SF 映画、SF 小説書いてました。小学校5年生か中学年かけて。
なるほど。かやさんはどうですか。
意外なことに、アウトドア派。実を言うと、バレーボール部とか、割とスポーツやってたな、みたいな。で、放送部入って、高校で放送部か。ここでようやくなんかこう、インドアの基地が芽生え、やっぱ本読んでたな。うん。学校があれば絶対もう図書館行って本飲むし。
俺剣道部やったよ。
インドアスポーツですね。
剣道部主将。
主将ですか。
うん。で美術部に入って落語研究会作った。
はあ、うん。まとまりないですね。
そうそうそう。当時からそうやね。
はあ、うん。
なるほど。まあそんな休憩時間を送って来られた皆さんですが、皆さんのこうクラスメートとかでコックリさんとかやられてた方はいますか。
どっちだった、小中学校のね、あの、はい、放課後にやらされてたっていうかね。
やらされるの？
やらされたのよ。
あれを。
え、だってさ、あの、あるじゃん。子供同士の付き合い。何々ちゃん、コックリさんやれないなんて言って、いや、私は図書室へと言っても、なんかこうね、次の日からいじめをターゲットされても嫌やな、みたいな。
うん。だから、とにかくその気に入れたい。全然気にならなかったから。
そうなんですか。
うん。だからもう友達が何遊ぼうか、俺は余分にやれることやってたからね。
まあ。
うん。
え、じゃあ先生の時代にも、コックリさんって。
コックリさんあったよ。
あったね。
文字のことあったよ。 バーガーコックさんやったら飛んでるんだけど。
なるほど。遠野さんはどうですか？
多分ね、僕はギリギリその世代じゃないと思うんですよ。なんか、もちろん知ってはいるし、はい、なんかやってるみたいな話は聞いたことあるけど、実際にやってるのを見たことはない。
なるほど。
で、やっぱり女子がやってるっていうイメージがありますね。
うん。なるほど。もう確かに、遠野さんと私は、だったら私の方が後の世代なんですけど、私の世代ではコックリさんはもうほぼやってる人はいなくて、うん、昔の学生がやってる遊び、
うん、
紙と鉛筆しかと10円玉しかも学校に持ってこれなかったような、うん、校則厳しい時のもののない時代の人の遊びだっていう認識があって、うん、今の時代の子は多分もうカードゲームとかもうたまごっちとか、もう私の世代ですけど、うん、やってるのかなっていうのも、それでコックリさんやる暇がなかったのかな
って。だからな、俺はもう本当に野球、さっきの野球ゲームの先生ゲームも、紙と鉛筆と消しゴムさえあればできるという、そういうゲームですからね。うん、それもう頭の使い方で何までも面白いことできるんだよ。うん、ただ大人からね、たまごっちゃん、そんなも大人の、そのもんもう金儲けにも加担してしもてるわけや。悲しい話やな。あんた悲しい話やな。あんた、あんた。
でも大体天使様とかなかった？コックリさんじゃないんだけどそれ の形を変えた。
ああ、エンジェルさんとかね。
そうそう、エンジェルさんとかね。
ないですね。
ないの？
でしかも最近だったらもうコックリさんセットってキットで売られてるもので、でわざわざコックリさんなる昔の遊びをちょっとやってみようかみたいな感じので、 YouTuber の人とかがやってるのは見るんですけど。積極的に小中学生が夢中になってコックリさんやってるようなのは、わかんないですね。
ああ。てか、セットが売ってんの？
はい。
で、
わら人形セット持ってる人。
ああ、まあ
確かに。もう、なんなんでしょう。そういう、呪いとかそういうのまで商売になる時代になっちゃったっていう。
ブードウ島セットも出せるぞ、多分。泥人形セット。でもコックリさん、なんていうかな、この手書き感がなんかこう、まがまがしいのであって、そんな商品になったものを使ってもなんかこう、あんまり、着てます感がないな。
でもなんか、フォントがちょっと手書きチックな、まがまがしさがあるような表なんですよね。まあ、そもそも最近の子って、古い、かな、
うん、
書けないんで、コックリさんのあれ、五十音表書けないんですよね、そもそもが。
あ
れ多分それもあるのかな、とは思うんですけれども。
うんうん、へぇ、ちょっとびっくりした、今。
うん、で、そのコックリさんや、その、コックリさんとまた名前が違う、うん、エンジェルさんとか違ったものがあったと聞いたのですが、そういうのをしてる人たちっていうのはどんな人たちでしたか？
同じ。コックリさんするじゃん？
はい。
で、あれね、まあ、絶対放課するんだけど、放課後ね、絶対もうやったとこはね、まあ、5回中4回騒ぎが起きんの。はい、コックリさん帰ってくれないとか、まあ、そんなん。うん、で、まあ、なんやね、パニックになるわね。泣きつくわね。で、当然、職員室が出動しますわね。というわけで、まあ、先生方は考えると、コックリさん禁止。でも子供はまあそんなもん聞くはずないじゃん。コックリさんが禁止されたら違うことを考えようってもんで、まあ編み出されたのがまあエンジェル様とかその辺。だから、やってる人たちは同じだし、やってるものもほぼ同じやな、内容も。やっぱり聞くことも同じ。
女性ですか？
女の子。まあ、たまに男の子も入る。男子グループ少ないわな。
男子でコックリさんって奇妙やろ。
いや、なんか嫌だなぁ、
そっちの方が怖いやろ、なんか。
あれのスライドやってたやろ。
あ、そうですか。
俺、エッペやったことあるもん。
何聞かれたんですか？一応、
将来俺何になるか。
はい。
落語家になるって。今考えたら、まあ、ちょっと似て、まあ、当たってるっちゃ当たってるな。階段当たってるから。あ、なんか当たってるわ。
なんかそれ、落語に夢中だった頃の先生が、自分の暗示でとか周りの子がそうだろうなって。
そうやと思う。ハルダンジショーオリジナルとか。
なるほど。じゃあコックリさんのルールでなんかよく聞くんですけど、なんかローカルルールとかはあったりしましたか？
ローカルルールなのかね。これは
共通化してるのに、まあ、とりあえずやってる最中は10円玉からね、はい、
うん、
当時は10円玉やね、
はい、
あの手を絶対みんな離したらダメみたいな、
うんうんうん、
それはあった絶対、そしたら帰ってくれなくなるから、
うん、
であとはもう途中でやめちゃダメ、コックリ様が最後まであの帰るお帰りくださいでイエスって言ってずっと言ってようやくはい終了、
うん、
ノーだったらもう絶対何とかしても帰っていただきましょうみたいな、
うんうん、今海田さんがおっしゃったのはよくネットとかに流れてるルールと同じなんですけど、なんかコックリさんの正体を聞いちゃダメっていうのもあるんですよね。なんでだと思います？
え、そんなあったんやな。男か女かぐらい聞いたっす、こっち。
いや、なんかコックリさんの個人情報を聞いたら、うん、情が映るからダメだそうですけど。先生、コックリさんに個人情報もクソもあるんですかね。
個人情報あったのか。
まあ、だから、コックリさんに漏れないように個人情報が出てきた。
あ、そういうことは、
そういう感じ。
そういうこと知らなかった？
すいません、先生。
なるほど。そんなコックリさんなんですけど、なんか、類似扱いされてるものとかで、
うん、
ダウンジングとか、ウィジャボードって聞くんですけど、あの、ダウンジングとウィジャボードがなんでコックリさんのと類似扱いされてるのかなって。
高齢術に、高齢術のあれ？
まあ、ウィジャボードは、そのアルファベットでやるコックリさん。
うん、
だけど、
うん、
ダウジングは、あの、ほら、L 字型の工房を持ったりとか、そうそう、あと振り子を持ったりとかして、うん、なんか、目には見えないけど、なんか探し当てるみたいなものだから。
なるほど。コックリさんというのは、このウィジャボードから来てるんですか？
1880年に伊豆にアメリカの製品が流れ着いて、
はい、
で彼らが当時日本のなんか丸いお膳、
はい、
あの上でなんかウィジャーボードで高齢者をやったらなんかこっくりこっくりで動いたのでこっくりさんとなったっていうのが有名な説ですけどね。だから、まあ、ウィジャー版っていうのは高齢術ですか、西洋の高齢術なんで高齢術には間違いない。それがまあ日本式になったのかなと。でコックリというのにあの犬キツネタヌキという名前がうまいこと当てられて、うん、古来から日本であるように思えたんですけど、実はそうじゃない、
うん、
まだ百何十年ぐらいしかまだできないという。
じゃ歴史が浅い高齢術、
うん、だから高齢術そのものはまあそのヨーロッパにその前からちょっとあったんですけど、うん、でもそのヨーロッパにある高齢術もまあウィジャボードを使った高齢術でもあった。まあ、もう、本当に100、これも100何十年ぐらいしかない。
うん。
もともと占いの道具として、おもちゃとして売られてたらそうですからね。
そのコックリさんが入ってくる前というのは、あの、なんかコックリさんって高齢することによって占う形じゃないですか。うん、そういう、あの、占いの仕方って、
占いはまあ占いは日本が古代古来からいろいろおみくじも含めて占いはありましたし、高齢術っていうのはまあ異界と接触することです。それは日本には昔から百物語って言って言霊でそれを呼び寄せるってことはやってたと思うんですよね。だから占いと高齢術はそもそも別のもんやと僕は思うんですけどね。
なんかどうしてもこう占いっていうと目に見えないものを下ろして爪の話を聞いてっていうのなんで、高齢術と結びつけがちだなというのがあったんですが、あの、その高齢術ってそもそもなんでされるのかなっていうのが疑問にあるんですけど、なぜ人って高齢をしたがる
んですか？あの世が知りたいんです。自分が死んだらどうなるのかなってことを知りたいんだけども、知ってる人はいないわけでしょ、生きてる中には。みんな生きてるわけやから。じゃあ死んだ人を呼ばせて、あの世はどうなんですかとか、いうことを聞くしかないわけや。そのためには、あの世にいる人を、まあ、下ろしましょうと。これはもう、古今東西、もう太古の昔からあった、おそらく宗教というものができた時点で、そういうことをやってたんですか、死ぬっていうのが。だから、エジプト、古代エジプトの文化といったら何かというと、死者と共にあったでしょ。
はい、
うん、死者の蘇りするための呪術だとかっていうのはどんどんできて、そのためにミイラみたいなのができて、そのためにピラミッドみたいなものができてっていうのはもう古来からあったわけで、だからまあ人間の飽くなき探求心、死の世界はどうなるんだってことを知りたいがための高齢です。 うん、
でも高齢術って私なんかジュラシックパークのとイメージがあって、やったはいいけどこのようにこう表し下ろしたはいいけども、やり方間違ったら本当に悲惨な目に合うんじゃないかなと思うんですけど。
いや昔はだから高齢術でプロのやるもんだったんですよ。高齢術師っていうのがいて、日本ではサニワっていうのがいてね、降りてきた霊が本当の幽霊なのそんな霊なのかどうかを見定めるという審判役がいたんですよ。それはもう日本ではサニワっていうんですけど、まあ、そういうのがいた。でちゃんとした高齢術、まあ、霊を下ろすための神官であるだとか高齢術だとか陰陽師がいてっていうことだったんだけど、それがまあコックリさんとなるともう子供が普通にやっちゃうような遊び感覚でやっちゃうようなことになっちゃったっていうことだと思うんですけどね。うん、中国にもあるんですよコックリさん、
うん
うん、中国にもあって、前うちにいたマナコっていうのが、彼女もでもコックリさんやってたみたいですけどね、うん、で、で中国人の子が職場にいて、
うん、
あのね、コックさん会うのったらあるって言って、じゃあ一遍やってみようかってビデオの前でそれやったら、うん、日本とほとんど一緒。ただ、日本と違うのは、その、民とか宋とか唐とかっていう、古代の日本、中国の、その、国の名前書いてあるのよ、
うん。
で、あなたはいつの時代の人ですかったら、民朝から来ましたとか、ほんまかいなって思うんだけど、だから国がコロコロ変わってるからね、どっから来たのかがわからないっていう、いうことなんや、
個人情報聞いちゃってますね。
そうそうそう。でもやり方はほとんど日本と一緒やったのは、日本からあれをやってたんだろうなっていう。
うん、
韓国にもあるんでしょ、コックリさんって映画ありましたもんね。
あった。
うん、韓国にも日本のコックリさんが伝わってるんですよ。だから気軽にできる効率。でその後に流行ったのが一人かくれんぼ。
ああ、ありましたね。
あったあった。
うん。あれは実は高齢じゃなくて、あれは呪詛なんですけどね。みんな勘違いしますけど。
うん、
怖いです。呪詛のが怖い。うん。高齢じゃまだ変なのが降りてきたっていうことですけど、呪詛っていうのは呪い殺すわけですからね。それをね、アホやからね、自分を呪ってて、バカでしょ、あいつら。
怖
っ。まず自分の爪とか髪の毛人形の中に入れて、赤い糸でコロコロと回って、不動に入れて、ね、生だと私の家事で出て、煽っちゃうから、自分の髪の毛とか爪やで、それ人形の中に入れて赤い糸でコロコロで巻くねんで、それと500度回ると一緒やん。バカじゃないのかなと。誰もそれ気づかへんね、氷入れて言うて、バカじゃないのと。
はは、
うん。うん。
じゃあ、ちょっとこういう気軽にできるっていうのは怖いですね、
うん、だって簡単だもん、うん、なんかこう使うものも本当さっきおっしゃった通り紙と消しゴムと鉛筆だけで OK だし、
うん、
子供の手の届く範囲でできるわな、持ち物も。
あ、実際に事件になりませんでしたっけ確か、
うん、
あのコックリさんやってる子が突然暴れ出して手つけられへんようになったみたいな、そういうのがあって、
あっちこっちで起きてましたよそんなの。
あ、そう、
うん、こっちなんても集団ヒステリーなんても普通にやってるしさ、誰だったかな、あれ中学生の頃かな、なんやとコックリさんやるじゃん、うん、放課後、うん、で次の日にさ何々さ帰ってくんないとか言ってさ、まあ、授業中突然女の子泣き出してさ、でまあそれがまあ周りに伝播してさ、なんかクラスの半分女の子じゃん、クラスの半分の女の子たちがまあよくわからん泣き出して、あと男子たちはてんてんてんてさなんで泣き出したかみんなわからんみたいな、でしゅあのみんなが集団保健室第一
だな、
うん、唯一泣いてないのは私一人、うん、
カイトさんの実際に、
うんうん、
これはあったんですか、
あったのあったの、
うん、
あれは本当わけわからなかった、
それは本当に集団ヒステリーなのか、
うん、
どうなんですか、
どうなのか、カイトさんの神経が太かったのか
何をおっしゃるのか私の神経は太いというか、まあ、
お母さんだけ何もなかった
よ。
ああ。
失礼。
恐れてね。
恐れて。
コックリさんすら避けて通
る。コックリさんが避けて通
る。これめ
ん
どくさいやつだ
よ。うわぁ、めんどくさって言われて。
いや、一番神格が。
みたいな。
ですか、あれ。いや、一番なんかこう、人格が高尚だったからかなとか、まあ、そう思ったんですかね。
無垢な人間なんじゃない、あれ。
おかしいなぁ。
邪念なる人間で入りにくいんだな。
そうですか。
それって小学校の 時ですか。
いや中学校ね、うん、2年ぐらい。
あ、
うん、
じゃあだいぶ邪悪になった頃だ
よ。
邪悪ですか。まだ多感な時期ですよね、
うん、そうそう、一番なんかこう催眠暗示にかかりやすい時代っていうかさ、うん、それそれ
催眠暗示にかかりやすいくせに催眠暗示になりやすいことしてるっていう。
そう、
あ、
一番思い込みが激しい時代っていうかね、
うん、ちょっとそれは危険ですね。
そうだからまあ高齢術の危険性があるとしたら、まあ、そこやなと私は考えちゃったわけです、はい、あれを見ながら。だってさ突然泣くんですよ、信じられへんやもん、
うん、ええならねえけどね。
ウィジャーボードでも似たような事件ありますよね、海外で。あのなんかヒステリーを起こしたというよりもどちらかというと個人で亡くなった親戚のと会話をしたら衰弱していたとか自殺した呼ばれたんだろうっていうのがあるんですけど、ダウンジングどうなのかな。
あれは伏せ物探しに使うんじゃない
だよね、
はい、と思ってたけどね。
でもあの私ちょっと一時期瞑想してて本当にダウンジングセット石の方振り子の方を買ったことがあるんですけど、あれって精神統一して自分のあのなんか後ろの人に問いかけるタイプのやつがあって、それってトランスしてるからある種の自己暗示ですよね。でも確かに自分があのこう聞いたことに対して振り子の振り方が違うんですよ、
うん、
でも思ったのがこれ絶対私がそうであってほしい、うん、イエスとノーの方に行ってるなっていう感があったんで、うん、でも本当にそう回り方が違ったりするんで、
でも大丈夫だよ。でもそもそも鉱脈とか水脈を発見するためのものやからね、あれ当たるらしいからね。
あ、そうですか。
指切らあれでどう当たるしてるの。
石油を当てましたからね。
石油当てどこが持ちや。
どうしよう。
え何が、
え
何があ
の、2番線時、あえて行こうか。
尼崎に石油ないと思う。
まあ僕もあの、L 字型ドロッドのやつ買ったことあるんですよ。
ああ。
で、あれ、やっぱり練習せんとあかんっていうので、うん、あの、なんか、ああ、こういう風に練習しなさいみたいなね、教科書が一緒についてたりとかするんですよ。うん、まあ、三日坊主です
。昔のダウジングのね、この紐があって、下に、石、ちっちゃい石みたいなのがあって、うん、ダウジングって、
はい、
これ言ったら何かだ、オスとメスを、が分かんない、
うん、
コロコロコロと回ったらメスで、はい、こうあの時計の振り子みたいなのがあったら押すっていう、だからそれ女の子の手に振りかしたらコロコロと回るし、うん、男の子だとこうなるし、ね、卵とかさ、うん、あれでもそうメスの卵オスの卵だからっていうのも分かるって、そんなあったよ、
うん
うん、
先生私そのダウンジング、うん、あの回るんじゃなくって、うん、私の場合縦振りと横振りだったんですけど。
おっさんや
から。あ、そういうことだったのか。
おっさんやから
。一向に回らないんですよ。え、運動しないんですよ。
まあ、え、これ、え、女の子、おっさんのどっちみたいな。どう、まあ、こうしとこうみ
たいな。なってる。あ、そういうことだったのか。さては、まさかの。
まさかのね。
あ、そんな、あの、ウィジャーボード、ダウンジングでなんか危険な話っていうのは
危険って聞いたことないけどね。うん、だから高齢者もなんでもないんで、あれは。本当に。だからダウンジングってほんま使うよ、普通に、その現場とかなんとか工事の。うん、
ただ、ご長男それあったら通報されますよね、絶対に。
え？
いや、長男にね、こうやってなんかまあ歩いてるとしますやん。通報しますよ、私だったら。
うん、まるでだけ通報されると思うけど。
そうですか。いや、はため結構怖いぞと思いましたね。
じゃあちょっとあのコックリさんの類似にダウンジングが入るのは謎ですね。イエスノー。
ウィザーは分かるけど、うん、ダウンジングはちょっとコックリさんと関係ないよね。
はい。
うん、
あのおそらくイエスノーをこう解いた時に答えてくれるっていうので入ってるんだと思うんですけど、コックリさんの特集の似たようなもののところにダウンジングがあってちょっとここが疑問だったんですよ。
いや、それはもう超能力もなんかもうなんか念写も心霊も高齢もぐちゃになるやん。だオカルトも怪談も一緒みたいなんで、うん、なんか怪しげなもんだとか言ったらみんなもう一緒に従うんだよ、みんなは。でも結局とは違うからね。だからスポーツ一緒にしとかで、もう野球も卓球もなんかもうテニスも、うん、ね、もうカーリングもみんな一緒みたいな、そういう世界なんちゃう、まあ
でもその混同士で危険になったのがその一人かくれんぼですよね。
あれは呪詛です。
でも多分呪詛だって分かってる人やってる人ってほとんどいないんじゃないかな。
言われてみればって感じだもんね。あれは
そもそも呪詛を分かってないっていうのが、知らないっていうのが怖いですね。知らずにやってるっていうのが。でも多分コックリさんをやってる人たちも占いの一種だと思ってやってるんですよ。で占いって占いだけのものだと思ってやってるから、そういうあの何か高齢しちゃった時に集団ヒステリーじゃなかったらって
不思議やね。俺ね、国立さんの春団治の弟子になるって春団治の学校聞いてたってことやな、その国立さんね。学校好きの国立さんやってな。
なるほど。あ、そういうことでそろそろ音楽が流れてきそうな予感がします。じゃあエンディングの時間となったということで、作劇ネトラジは毎週土曜日更新です。意見ご感想などはサイトのメールフォームまでお送りください。最後に何か一言お願いします。
あの最近ちょっと注目してるのが、はい、あの霊が見える方法っていうのがね、ネットでいろいろ上がってるんですよ。なんかあんなをこうちょっと試してみたらね、面白いかななんて思ったりするんですけど。
うじゃうじゃうじゃだったらどうする、実際自分ちが。
いや、まあまあ効果があるっていうことやからね、それは。
じゃあぜひぜひ試した際には、ね、はい、記録をよろしくお願いします。海田、はい、さん、
そうですね、コックリさんが流行るのは小学校と中学校で、高校入ったらみんなパタッとしたくなんですよ。やっぱりみんな大人になるのでって思いますね。だって大学生でやってるってやつおらへんもん。
暗いな。
暗いか、ウェイが。あ、でもウェイは
分かんない、大学になってから僕はそれを研究します。民族学のおっしゃってました。
いきなり交渉なんかしてしまいましたよ。
もうあれ、そんなに。
じゃあ最後に中山先生、何かありましたら。
はい、久しぶりにコックされたいなって
。なるほど。ではコックリさんを塾でやるか否かはまた今度ご報告させていただきます。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。